みんなの民主主義歩みの会。我らは今直面する危機に対して新たなメンバーで第二ステージに立ちました。自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、このまま政治家任せでいいのでしょうか。ポスト安倍政権を見据え、市民のための真の民主主義の道を歩む会、それがみんなの民主主義歩みの会です。みんなで考えよう、みんなで参加しよう、共に歩もう。この番組はみんなの民主主義歩みの会運営事務局の提供でお送りいたします。さあ、ここからはですね、いつものように、3人のメンバーでね、はい、お送りしたいと思います。はい、本日もですね、はい、
南雅彦です。
そして、はい、岩田徹です。
はい、そして私、夢見の温泉村の夏里、3人でお送りします。はい、今日は決まってしまいました。
夜の夜中のね、テレビ中継も入らない時間帯にね、決まってしまったんですけども、どうですかこれ。
あれずっと僕は議員会館前にいたんですけど、はい、つまりお天道様の元ではとても決められないような法律だったってことじゃないですかね。
そうですね。急にね、決まったということでちょっと皆さんびっくりされている方もいらっしゃるかと思いますけども、まずね、これ特徴的なこといろいろあるんですけども、まずこの共謀罪ですね、未遂または計画を合意しただけで犯罪と認定されることっていうことがまず第一の問題ポイントだと思うんですけども、この点についていかがお考えでしょうかね。
そうですね、近代刑法っていうのは、はい、犯罪を犯してから逮捕されるんですよね。はい、だけどこの共謀罪はそれをしない計画の前の段階の話し合いの段階で捕まるってことですよね。でしかもその話し合いがこう犯罪の可能性があるっていうのを警察が判断するわけでしょ。だから警察に都合の悪い人はいつでも口実つけて捕まえられるっていう、そういう可能性、これ多くの人が指摘してますけどね。
この手の番組をね、次いつにしようかっていうだけで
そう使わないですね。これ凶暴ですよ。
なるほど、ですね。
ただですね、僕もう一点だけちょっと言いたいのは、はい、凶暴罪が今回強行採決されて、はい、こういう可能性があると、はい、警察に、ね、こういう権限を与えてしまう恐れがあるって大勢の人が言ってますけど、すで、うん、にもう行われてるんですよね。
そうですね、
すでにもう冤罪がたくさん生まれてますから、うん、今回のことがあったから冤罪が起こりやすいというわけじゃなく、今でも冤罪がたくさんあるということをちょっと強調しておきたいですね。
夏さん、その点ね、冤罪の問題に関してかなり長くね、関わっていらっしゃいますから、そういうことのところ実感できるかと思うんですけども、はい、やはりそれは政府とかの見解とか、あるいは解釈によっていろいろ今までの問題がありましたよね。戦争法にしても、うん、憲法をねじ曲げるような解釈の問題によって、その政府がこういうことを決めたということについてとっても私懸念ね、危惧しているんですけども。
そうですね、はい、どうにでも解釈できる内容なんですよね。
そうですね。で、
民間人は関係ないっていうけども、じゃあ民間人とは何ぞやとか、テロリストとは何ぞやっていう定義がないんですよね、法律の中に。はい、だから警察の判断、政府の判断一つでこれは犯罪だ、これは犯罪ではない。で結局ね、議員さんたちが国会前で言いに来たのは、何が犯罪で何が犯罪でないのかがはっきりしない、だから何もできなくなる、あるいはこれをやったら犯罪になるんじゃないかなというふうに市民の活動が萎縮するっていう、こういうふうに言ってました。
そうですね、まさにそう思います。
はい、またちょっと冤罪のことを例にとってしまうと、要するに何にもしてない人でも、証拠をでっち上げられて犯人にさせられちゃうんですよ。で中にはある日突然警察がやってきて、拘束されて留置所に入れられて、はい、殺人犯にされてしまったという人も一人や二人じゃないんですよ。
はい、
ということは、はい、警察は明らかに、その人が無実を勝ち取った後で、検察は明らかに間違いを犯していたんですけれども、謝罪しなくていいんですよ今の日本は。それがね、共謀罪に関しても、ね、本当に恐ろしいことで、普通間違ったら謝って責任取んなきゃいけないんですけど、日本は警視庁っていう組織で動いてますから、検察庁っていう組織が動いてますから、今回 の文科省とね、内閣府の調査のように、組織の中で動いてむにゃむにゃむにゃってされたらもう手出せない
です。手出せないですね。
そうですね。で、はい、今度の共謀罪はその証拠をでっち上げる必要もないんですよ、
はい、
あの証言があればあの共謀、つまり話したら共謀ですから、
はい、
あの証言があれば逮捕できるんですよ。だから証拠のでっち上げもしなくていいと、
うん、
そこに問題、大きな問題がありますよね。だから誰かその、スパイとか、
ええ、
その密告屋が一人紛れ込んで、
はい、
そして警察に訴えれば、
うん、
でその場で犯罪として認定される、
うん、
こういうことがあり得ありえますよね。
この番組のポッドキャストも削除しないといけません
。そうですね。証拠として
証拠ですよ。
はい、
いや聞いてる人が、あのこんな放送があったよっていうふうに警察に言われたら
密告されるかもしれない、
ね、そうですね、
はあ、はい、では次の話題をお願いします、
はい、先ほどですね、そうしたあの密告とかですね、そうしたことがいろいろこう話があったんですけども、まあ、これは確証を得るのにはですね、ある程度通信傍受とか密告とか、うん、あるいはそうしたいろんなこうね、監視社会が始まるような、そして人間不信とか社会不安とか猜疑心などによって、まあ、ちょっとこう社会不安がどんどん拡大されるんじゃないかなというような懸念もあるんですけども、何かが
そう
ですかね。
そうですね、やっぱり、はい、話し合っただけで罪に問えるわけだから、
はい、
話し合ったかどうかを調べるのは、こいつはちょっとマークしとこうって言って、そいつのその人の電話とか会話とかを事前に調べとく必要があるんですね。だからその人にわざと近づいていって何を発言したかっていうことを記録に取ってい って、
はい、
とかその人の電話を盗聴するとか、 LINE もメールも盗聴するとか、盗聴というか、まあ、監視するんですね、
はい、
そういうことが当然始まると思いますよ。そうでなければ捕まえられませんもん、共謀罪で。
かつて治安維持法がですね実施された頃、横浜事件というのがあったらしいんですけども、それによるとある写真ですね、民間の一般 の写真なんですけども、結婚式かなんかの写真だったと思うんですけど、
うん、
それがその写真によって、まあ、共産主義ということを、この人たちは共産主義の集まりだということでそれぞれ逮捕されたというような経緯が、うん、もう戦中ぐらいにあったと思うんですけども、そして治安維持法の復活だというような、そういうなんか危険もあるんじゃないかなというふうな気がするんですけども。
そうですね、
はい、
強行採決された翌日の6月15日に私国会前に行ってたんですけども、
はい、
そこでですね、やはりスピーチされてた方が旦那さんがどっかの長野だったかな、長野の旅館でどんちゃん騒ぎをして、
はい、
中庭で写真撮影をしていたら、
はい、
それから数日後に全員捕まったって言ってました、
ね、うん、あれは共通の恩師がいて、うん、その恩師がそういう社会運動をやってる人だったので、そういう風な人たちが集まって、ね、酒飲んでるんだから、これは共同暴議に違いないという風に警察に、はい、特攻警察によって判断されたっていう風に話してますね。
それは、その治安違法の時、
そうですね、そう
ですね、はい、そういうことがやっぱり今後また起こるんじゃないかなっていう不安材料で、まあ、社会的にそういったものが広まってくると、やっぱりいろいろ猜疑心とかね、
はい、
そういった人間関係に影響するんじゃないかなと思って、
そうですね、はい、
そのところ心配するんですけども、
はい、まあ、心配というかね、法律を正しく運用していくなんて言ってましたけどね、
はい、
正しく運用するかどうかはそれはもう権力を持っている人たち次第なんで、
そうですね、
いちいち政権が、はい、判断するわけではありませんしね、
はい、
これはもう明らかに抵抗勢力を抑えつけようという意思でしかないような気がしますよね。
そう気がしますね、うん、
はい、ちょうどですね、東京新聞に、はい、6月17日の朝刊なんですけれども、
はい、
作家の高村薫さんが、
はい、
取材を受けておりましてですね、これは共謀罪法が必要だという政府の入り口の説明からしてもこれは嘘だと、
はい、
テロ対策というのは嘘、政府が国民に対して嘘をついた時点でもうこれはアウトですというようなことをはっきりおっしゃってますね、
はい、
こんな風に感じていらっしゃる方も多いんじゃないかと思います、
はい
はい、オリンピック・パラリンピックに対しての必要性を政府は言ってますけれども、
はい、
これに関してはどう思われますか。
確かにね、そういったオリンピックを開催するにあたってこのテロと準備罪というのが必要だということを安倍さんはね、安倍総理はおっしゃってますけども、 これ、まあ、あのこの間来られたあの国連の特別報告者のジョセフ・ケラタッチさんはですね、はい、それについては関係ないと、うん、そういったことをおっしゃってまして、でそもそもそのオリンピックを誘致する段階でそういうことが言われるのであればいいですけども、来てからできませんよっていう、はい、なんかこう後でこじつけたような印象がとてもあるような気がするんですけどね、
はい、そうですね、日本ほど治安がよろしくて安全な国はないって言って、はい、
言って
誘致したんですかね、
そうですね、はい、オリンピックを誘致するときに安倍総理自身が東京は世界で一番安全な国だからここに皆さんをお招きしたいっていうふうに国際的に言ったんですよね、
はいはい、
じゃあそれから日本の治安が本当に急に悪くなったっていうことはないと思うんですよ、
はい、
だからオリンピックを持ち出すなっていうことですよね、
そうですね、
はいはい、
それに参議院だったかな、あの国会の質疑でも、はい、有田芳生さんが確か、うん、ローンウルフ型のテロリストは防げませんよねって言って、ええ、それは対象にならないと、
対象にならないですね、
そのっていうふうにね、はい、政権側も答弁したんですけど、これはおかしいですよね、
おかしいですね、うん、要するに単独行動ということで凶暴にはならないということですから、うん、そこは逆にテロリストにとってはそこに導かれるなんか方向が誘導されるんじゃないかという、うん、私はそっちの方が怖いような気がします、
ね、みんながロームウルフ型の、ね、テロリストになっちゃったらもうこれ防ぎようがないってことですね、
そうそういうことですね、そこがもうすごいもうすでに穴が開いてるような気がして、
はい、ますね、
それを知らせてるようなもんじゃないですか、
単独犯はこの法律では取り締まれないってことですよね、
はい、
自分で考えて自分で用意して自分で実行した人には、実行しようとする人は取り締まれない、
じゃあこれからはみんなが一匹狼
みんな一匹狼で
スロー人となって、
ね、みんな一匹狼で意見を言いましょうかね、
そうだね、はい、
これは私の個人の意見ですって言って、
そうですね、
はい、それで意見言えばいいんですよ、
そうですね、この番組も3人でやってますけどね、はい、3人が勝手にやってるだけで、
勝手にやってるだけで、
はい、そう勝手に言いたいことを喋ってるんですよ3人が、
はい、はい、
接点はございます、
はい、
はい、では次の話題をお願いします、
はい、金田大臣ですね、
はい、
あの方がですね、最初の答弁ではですね、一般市民はですね、対象にならないということをおっしゃってましたけども、うん、いろいろこう討議している間に277の項目、
はい、
これがね、なんか対象に絞られたということなんですけども、うん、これ自体がすでにもう一般市民を対象したような法律なわけであって、うん、そこでもうすでになんか矛盾しているようなそういった気がするんですけども、
そうですね、はい、僕は弁護士さんに聞いたんだけど、
はい、
この共謀罪法の中に、はい、組織的威力業務妨害罪と、
はい、
組織的監禁罪と組織的強要罪と、
はい、
あと著作権法違反、
はい、
この共謀が入っていることによって全ての市民が含まれるって言ってましたね。例えば著作権法で言うと、自分のブログに例えば大江健三郎さんの文章を引用した、これ著作権法違反なんですよ、
うん、
だから家の前にマンションができて日陰になるので、反対運動をしようと家族で相談した、でそうするとこれは墓地をとマンションを作る会社に対しての組織的威力業務妨害なんですよ、
うん、
だからあの人はちょっと、なかなか僕たちの意見を聞いてくれないから、ちょっと明確な答えを聞くまでちょっと部屋で話し合おうかって言っただけで組織的監禁罪になるんですよ、
うん、
だから一般市民が入らない人の方が少ないんじゃないかな、例えば、うん、まだありましたね、国税法なんかも入ってるんですよ、だから政府を批判する、本を出版した出版社が、うん、もしも税金の申告で一箇所間違いがあったらそれでもって摘発される、うん、これ も弁護士さんに聞いたんですけど、後で修正申告をしても罪になるそうです、
なるほど、例えばですね、今のその、テロ防止等の準備罪なんですけども、それ現在の法律、そして予備罪とか準備罪、補助罪とか共謀共同正犯とか、そういったものでもうすでに 対応できるということをですね、徳島みずほさんとかはもう国会でおっしゃっておられるんですけども、そうしたものにさらにこう上書きしていくっていうこと自体がもうすでに非常にこう市民、一般市民を対象しているような ことは言いませんけども、そういうことをもう目的にしてるっていう感じはもうしますよね。
なりますね。だから国税法違反が入ってる、消費税法違反も入ってるから、はい、例えば個人が確定申告でちょっと書き間違いをした、うん、あるいは節税対策で誰かに相談した、これでもね、
うん、
共謀になるんですよね。
例えばそれでアパートの建設ですね、そういったことで座り込みして反対した場合、何かの理由であってそういったものをした場合でも共謀罪の対象になるということですね。そうすると一番、まあ、パッと思い浮かぶのはやっぱり辺野古の基地に対しての、そうした座り込みとか、そうしたデモに関してとか、
でああいうものはね、はい、例えばマンションでいうと、はい、例えばマンションの建設の反対運動をやればマンション会社は損するんですよ、うん、でもそれが犯罪になるかどうかは実際にどういう行為が行われたかどうかでもって判断されるんですよね、うん、でも相談した段階で犯罪だというふうになると、うん、これはマンション会社に反対はできない、企業活動に反対できないってことになりますよね。 あらゆる企業活動に反対ができない、なるほど。
そういうことはもう今現在行われている自由経済に対しての、うん、まあ、そういったあの圧力にもなるわけですよね。
そう、自由経済の中にもやっぱりルールがあるんですよ。これやっちゃいけない、あれやっちゃいけない、
はい、もちろん
だけどそういうルールがない。だから安倍総理が日本を一番企業が活動しやすい国にするって言ってましたよね、
うん、
とすると何でもあり、何でも金儲けのために、まあ、利益を上げるためだったら何でもできるという、そういうことになってしまうんじゃないか。だから消費者団体連合会が、うん、反対してるんですよ。
あの、ね、
私はちょっと、もうちょっとこうなんかうがった見方してまして、
はい、
まあ、共謀罪とんでもないんですけど、
はい、
共謀罪だけがこう恐ろしいとは思ってなくて、その全部がセットになった時が本当に恐ろしいなと思ってるんです
よ、ね。なるほど、はい、
あの戦争法案、はい、通信傍受法、
はい、
特定秘密保護法、はい、マイナンバーも、
はい、
今のところ これがあったら管理しやすいよねってだけの話ですけど、
はい、
全部の情報収集の道具にされるなと思うんですよね。
そうですね、
はい、それと共謀罪がもうこれ全部揃ったらもう右を向いても左を向いても高い塀がそり立てるというこういう状況なんじゃないかなと思って、
う
ん、
それがこう知らない間に徐々にとね、一段階一段階ずつこう扉が閉められていくっていう。
そうなんですよね。
そこにね、そこに気がついてほしいんですけど、
そこに非常にね、はい、戦慄を覚えますね私は、
はい、
あの一つ一つの法律にそれなりの理屈があって作ってるんだけども、トータルに見ればこれは国民を監視して情報を集めて、それでもっていざという時にそれを使って政府に余計なことを言う人間は、うん、一網打尽に捕まえるぞっていうことができる体制ができつつあるような気がします、
はい、そうなんですね、
はい、まあ、はい、そこにですね、でもいわゆる憲法、基本的人権とかですね、あるいはまあ個人情報やプライバシーとかもそういったものがあるわけじゃないですか、うんうん、そうしたもの、憲法、現行憲法よりもさらに超越するような法律を今解釈とかによってこうどんどん行われていくっていうことに、うん、私もすごく戦慄を覚えるんですけども、
うん、
はい、
だから憲法が事実上空分化して
きて
るんですよね、
はい、徐々に徐々にと。
僕は思うのは、はい、現実はこういう法律があるんだから憲法が合ってない、だから改正しようっていうふうになるんじゃないか
って、そういうことですね、うん、僕の思うには今 の自民党の憲法草案、
ね、
それに沿ったもう法律作りが始まってるんですよ。
そうですね、
先に既存 の憲法とか法律以上にそちらの方に沿ったようなことで、うん、先に既成事実としてもう作ってしまってるという、そういうところがもう先走りすると思うんですけども、うん、で
しかもそれをこうやろうとしている人たちが日本会議に所属しているっていうのも本当に恐ろしい
と思うんですね。はい、
新聞メディアは、まあ、あんまりそこを、ね、こう強調しませんけれども、
はい、
小池都知事もね、日本会議ですからね。
そうですね。
で、はい、今度の都知事選もちょっと話それちゃいますけども、はい、自民対小池みたいな図式を作ろうとしてますけど、
うん、
彼ら日本会議でつながってるんですよね。
お仲間なんですね。
お仲間なんですよ。で、その日本会議の人たちがやろうとしてるのは明治憲法の復活、うん、天皇を象徴ではなく元首にすると、
はい、ですから、まあ、日本会議協原理主義者って僕勝手に言ってますけど、
ね、
そこを元にして全てをこう、ね、まとめてしまって していくっていうのも、今まで あの70年かかってきたこうした民主主義に対してのもう完全にこう崩壊を意味するんじゃないかなと。
そうですね、はい、ですからやっぱりね、まあ、経済活動とかいろいろあると思うんですけども、はい、安倍政権の本当に狙ってるのはもうやっぱそこなんだろうなっていう気がします、
ね、最終的にはそこにね、
もう岸信介、はい、あのおじいちゃんがですね、はい、できなかったことをやろうとしているっていう、はい、ことなんじゃないかなと思いますけどね。
あの僕が見てると、あの自民党 の, あの先輩たちが 今もあの議員を辞めた先輩たちが、はい、自民党が日本会議に乗っ取られたっていうふうに言ってますよね、うん、だから従来 の, あの自民党内閣とは全くこう異質なものが入ってる、はい、という感じが私はしてならないんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
だからこの番組をね、野中博文さんに来ていただいて話を伺いたいなと僕は思ってるんですけど、
そうですね、
あの、はい、ね、安倍政権が続く限りもう、ね、死んでも死にきれないっていうことを発言されてますから、うん、ぜひちょっと直接話を伺ってみたいなと思うんですけどね、
う
ん、
そうですね、は
い、
ただ今回ね、自民党の中からも反対票を投じる人が一人もいなかったっ
ていうのはちょっと
残念ですね。
残念ですね、うん、で 今まででちょっとこう話してる問題ですねを含めて、森友とか家計問題を含めて、あとあの女性のですね、準強姦罪の逮捕状の撤回とか、うん、そういったものを含めていろいろ考えてみると、まあいろいろ言われている忖度って言われていることは、この問題はひっくり返すともう凶暴に近いんですよね、僕が思うに、うんうん、政府の凶暴に近いと、いろいろこうね、はっきりと言わないんですけども、そういうふうにあの目くばせとかそういったところだけで内々で進んでいく、これ翻ってみると政府の凶暴にすごく僕は今回の国会で決議したあの凶暴罪にかなり匹敵するように私は思います、うんうん、
ただ凶暴を判断するのは政権側であり警察ですからね。
そうなんですよ、うん、残念ながら、
やっぱりあのさっきの話にも出てましたけど、一つ一ついろんなこう準備をしてきた政権ですけれども、あの内閣府を作った時点で誰もやっぱりこういうことになるって危機感を感じなかったわけですからね。
内閣府とあとね、経済特区諮問会議ですって、はいはい、あれですよ、あの首相が議長になって、はい、トップダウンでもってこれって言うと、うん、全てが決まっちゃうっていう、うん、あそこが問題ですよね、やっぱ ね、
こういう形で利用されるのかっていうのは、ね、ここに来て初めて僕らは知るわけで、ずいぶん早くから準備してるんだなこいつらって思いますよね。
国家戦略特区ですか、うん、あの特区に関しては民主党時代でもあったんですけども、はい、あれは本当にまずそういった特区はやりますけども、民間のそうした企業とかそうした一般の人からまずあの声を上げてくださいよと、うん、それをやるんですけども、今回のも完全に上からトップダウンで行った、はい、家計問題ですかね、そうしたものが、
まあ、その特区とちょっと通じるんですけどね、はい、鳩山内閣時代の閣議決定というのは、はい、行政院審会議を設置、
はい、
拉致問題対策本部を設置、
はい、
緊急雇用対策本部を設置と、はい、このようなことを閣議決定していたんです、
はい、
ところがですね、安倍内閣になってですね、はい、安倍首相はポツダム宣言を当然読んでいる、
はい、
安倍首相夫人は詩人である、
はい、
昭恵夫人好き官僚の森友学園へのファックスは行政文書ではない、
はい、
そもそもという言葉には基本的にという意味がある、
はい、
こんなことを、ね、閣議決定してるんですよ。
これ私事ですよね、ほとんどね。ほとんど、
いや、これは子供が喧嘩するときに新しくルールを決めようぜって出るのと一緒ですからね。
そうですよね、はい、そもそも共同防御罪っていうのがですね、なんかまあ、あのイギリスとか英米法にはあるんですけども、そうした独立罪っていうのは日本にはもともとなかったらしいんですけども、はい、まあ、ただこの先ほどおっしゃいましたけども、こうしたこと不法行為に対しての合意者だけで犯罪とはならないんですけども、うん、ただ公務員に関してはこれに準じるということを、はい、まあ、大事件ですかね、ちょっと調べてみたんですけども、うん、公務員に関してはそれが適用されるということなので、これ僕は適用されてもいいんじゃないかなと思うんですけども、うん、
あの森友子議員が、はい、あの義家さんに、
はい、
ちょっとあの詰め寄ってる場面がありましたよね、
あの、
はい、そしたら義家さんが、
はい、
その文科省の、職員でありながらこう、はい、内部通報、あの要するにこうリークするのは、はい、これも国家公務員法違反として処罰するみたいなことを言った時にですね、はい、森友子議員が国民の利益になることを リークしたら、それはもう当然その人の権利は保障されなきゃいけないと、保護されなきゃいけないと言ってましたね、
はいはい、
だから高市さんの時の電波停止発言と一緒でですね、
はい、
これ権力を傘にこれやったら罰するぞってよく言えるなっていう気がするんですよね、
うんうん、そうですね。内部告発っていうのは、うん、行政の中で不正が行われているからそれを公にすることですよね、はい、だからまあ国民のためになるわけですよ、うん、
はい、
だから内部告発は保護されて当然なんですよね、うん、ところで内部告発したのがした人は、まあ、職場でいろんな不利な立場にあるかもしれないからなるかもしれないから当然ニュースソースは隠すべきですよね。ところが政権が言ったのはその情報はどこの誰が言ったのかを明らかにしてくれって言ったでしょ、
うん、
ということは内部告発できないってことですよね、
うん、それでですね結局ああいう加計学園とかですね怪文書ということでなかなか出さないと、うん、自分たちの都合の悪いところはもうなかなか出さない、でもそうしたところは探りますよと、そういうことを平気で押し付けてるっていうね、うん、それをまあなんかこうみんなが気がつかないのかなと思って逆にちょっとこうねイライラするとこあるんですけども、うん、
小林節教授にインタビューした時に、はい、権力は必ず腐敗するっておっしゃってたじゃないですか、
はい、
であれを本当にね最近よく思い出すんですけども、
はい、
平清盛の時も、
はい、
カムロっていう赤い服着た子供たちを町中に放って、
はい、
平家の悪口を言う人たちをどんどんこう密告させたんですよね、
はい、
で平家に悪口を言う人は何も言えなくなっちゃった、
うん、
それと同じことを言ったのが治安維持法なんですけど、
なるほど、
それと同じことをまたやろうと
して、またやろうとしてるんですね、
はい、あとこの法律について僕は一つね重要なことを国会前で聞いたんですけど、
はい、
中間報告でもってやりましたよね、
はい、
あれが明確な国会法違反じゃないかって言って弁護士さんが言ってました、
うん、なるほど、
はい、なんか訴訟が全国で始まりそうですよ、うん、
あ
中間報告っていうのは特別な場合に緊急の場合に使われるものであって、で今度は本会議でどこが緊急なのかっていう説明がされてないそうです。だから国会法違反ですよ、採決無効だっていうふうに今声が上がってます。
そうですね、戦争法も、ね、はい、共謀罪も全部違憲だって、
そうですね、
ね、言う、
はい、
お金の先生たちが多いですよね、
は
い、
今回もそうやって一般市民とね言われた以上はですね、まあ、国民、まあ、有権者全ての人がですね当事者意識を持って、まあ、こう反対なり、ね、審議なりに参加すること、そしてまあ何がそんなこと私できないわっておっしゃる方いらっしゃいますけども、まあ、それ一番できるのは選挙ということですね、
はい、
それも選挙、国政選挙以外にも地方選挙にもそうした同じ考えでどんどん参加していただけたらと思います。
この番組に対するご意見ご要望リクエストはメールアットマーク温泉村ドットネット、メールアットマーク温泉村ドットネットまでお寄せください。みんなの民主主義歩みの会に参加してみたい方も大募集中です。この番組はみんなの民主主義歩みの会の提供でお送りいたしました。